私たちの教会の名前は、少しこう長い名前がついた教会であります。はい、セブンスデーアドベンチスト教会、結構長いですね。教会の名前で一番長い教会なのかも分かりません。で、どんな教会なのかっていうと、まあ、よく尋ねられますけども、キリスト教会っていっぱいこう分かれてるんですよね。その通りであります。で、大体キリスト教会、大まかに言いますとプロテスタント教会、カトリック教会ですね。で、右の下の方にうちの長い名前が書いてありますけども、私たちのセブンスアドベンチスト教会はプロテスタント教会に属しているわけであります。はい。で、名前が長いのでですね、例えばそうですね、私の友達の牧師さんで、教会の仕事をなさってて、銀行にですね、銀行に通帳を持って、教会の通帳を持ってですね、銀行に行ったそうなんです。で、待ってたらですね、こう言われたそうです。セブンスターアドベンチャー様、セブンスターアドベンチャー様ってこう呼ばれたわけですね。はい。で、まあ笑って近づいて、うち違うんですけど、タバコ屋さんじゃないんですけどって言ったわけです。はい、ということが何だっていうわけですかね。はい、それで、意味としてですね、セブンスデーアドベンチスト、まず下の方からいきますね。アドベンチスト、アドベンチャー、まあ私も結構アドベンチャーなんですけども、アドベンチストっていうのはですね、英語でこういうふうに書きます。どういう意味かっていうと、アドベンチストっていうのは、で、待ち望む人たちという意味なんですね。何を待っているのか。なんか待っている人たちの集まりだっていうんです。待っている人たちの教会だって。何を待っているかっていうと、ずっと、たびたびお話ししました。イエス様がですね、もう一度おいでくださって私たちを救ってくださる。その再臨を待っている人たちという意味なんです。待っている人たち。はい。それでは、もう一つ上の方に行きます。セブンスデーっていうわけですね。セブンスデーっていうのはどういう意味かっていうと、第7日目、第7日目という意味であります。第7日目、つまり1週間の第7日目、土曜日を、日本では土曜日を礼拝日、安息日、礼拝日にしている教会というふうに、まあこの教会の教団の、名前にですね、わざわざ、第7日目って入れてあるわけです。で、なんでそんなにですね、なぜ、そんなに第7日目の、安息日、つまり日本で言えば土曜日です、それにこだわるのか、なんでそれにこだわるのかっていう話が今日のテーマであります。はい、退屈なテーマだなと思ってやめない、ね、そのまま聞きに行けていただきたいと思います。今日の話はこうですね、まず1週間が、皆さん不思議ですよね、1週間が7日なのはなぜっていうことです。次、早い馬のお話をします。馬が出てまいります。はい。そして、私たちが生まれた時に最初に聞いた言葉、まあ、これは、10月3日のですね、4番目の10巻月をお話ししましたけども、ちょっと繰り返します。そして回復日、完成日、そして第7日目なのに、多くの教会、キリスト教会の皆さんがですね、第一日目、日曜日を大事になさってるのはどうしてなのかっていうことです。で、最後に、印となる安息日に行きます。それでは、スタートいたします。で、この安息日っていう言葉が、安息っていう言葉が、聖書に一番最初に出てくるのは、聖書を開いて、 1ページ、2ページにすぐ出てくるんです。もう安息日のことが。ね、はい、その言葉です。創世記2章1節。天地万物は完成した。第7日目に神はご自分の仕事を完成させ、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第一日を神は祝福して聖別された。と、2ページにすでにですね、こんなに長くこう、出てくるわけです。はい。で、これも、何日目かにお話しましたけども、進化と創造の時お話しましたけども、神様はこの地球をですね、こんな順序でお作りになっていかれて、そして、7日目に休まれたと書いてあるわけです。はい。で、ここのところですよね。7日目に休まれた。私の可愛い妹がですね、栃木にいますけども、疲れたの？神様疲れちゃったやっぱり。で、私にですね、質問をしてきました。はい。疲れたんでしょうかね。はい。で、次に安息日のことが出てくるのは、マナの事件です。これ、出エジプト記の16章に、天からマナが降ってきた。そこに安息日のことが載っています。そして、10回のモーセが10回を授かりましたけども、その時なんです。ですからね、こう、モーセの10回の時に初めて安息日の、ことが出てくるんじゃなくて、その以前から天地創造の時からですね、安息日のことが聖書に記されて、まあ、守られていたんでしょうね。はい。で、その10回です。まだまだなんか復讐みたいな話ですけども、神様が人間にお与えになった幸せの規則のちょうど真ん中あたり、第4条のところに、守るべき、戒めとして出てくるわけです。その全文をちょっと読んでいきます。ちょっと長いですよね。はい、10回です。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。主は安息日を祝福して聖別されたのである。まあ、10回の中でですね、一番不思議なのはこの戒めですね。父母をやめだとか殺してはならない、もうすぐわかりますよ。でも10回の一番の秘密は、この第4条はやっぱり不思議な戒めであるわけです。簡単に言うとですね、1日目から6日まで一生懸命にあなた仕事をしなさい、一生懸命仕事をしなさいっていうわけです。でも7日目は、あなたの神、神様の安息であるから休憩しなさい、仕事辞めて休憩しなさいって言ってるわけです。で、これがですね、今の日曜日、月曜日、日本では日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日というふうに日本では言うようになったわけです。もう一回言いますよ。なんでこれが重要なのかって。わざわざお宅の教会、教団の名前にセブンスデーってつけるぐらいになぜ大事なのかって。さあ、その問題に入っていくと思うでしょう。入っていかないね。まずね、そもそもですね、皆さん、自然に一週間を過ごしてますけれども、そもそも一週間がなぜ7日なのか。この前もやりましたけど、ちょっと復習ですね。 なんで1週間が7日なんですか ?10 日じゃないんですか。はい。それは、ね、それは、1日が24時間なのはわかりますよね。ね。なんで24時間が1日なのかっていうと、地球が1回転ぐるっと回ったら、24時間かかるから、1日は24時間。じゃあ1ヶ月は1ヶ月は、1ヶ月を知らない人がいますよね、30日って。え?って言って。で、これはわかりますよね。賢い皆さんはよくわかります。なんで1ヶ月が30日なのかっていうと、地球の周りを、これお月さん。お月さんが、ぎゅーって回っていったら、だいたい30日だから1ヶ月なわけです。はい。大丈夫ですね。1ヶ月は30日。月の運行。はい。じゃあ1年はなぜ365日なのかというと、365日かかって私たちを乗せたこの船が、地球という船が太陽を1回ぐるって回ったら365日かかるから1年なわけです。ところが1週間というのは実は星の運行ではない。じゃあ、なんで1週間が7日なのかっていうと、どこを検索してもこう書いてあるんです。どこを検索してもこう、この、文章が出てくるわけです。読みますよ。1週間の、の起源。旧約聖書の創世記の第1章によれば、神は第7日間で世界を創造したと考え、7日目に休んだとされる。これが現在の日本で言えば土曜日と呼ばれているわけです。ですから、はい、まとめます。まとめますと、つまり、1週間の起源は聖書にあるわけです。神様が7日間かかってお作りになった。そしてこの1週間は、歴史家がこういうふうに申しております。歴史上最も長生きしている現象は間違いなく週7日制である、うん、実はこんなに古い習慣というのはこれは1週間7日制だった。いや俺はキリスト教に関係ないから聖書なんか読んでないから1週間を10日にしてくんないかなって1週間をですね、7日にしたらね、すぐ休みがあるからっていう声が、やっぱり必然的にですね、起こってきたわけです。そしてですね、1週間を7日を、1週間7日に逆らってっていうかですね、いや抵抗してですね、ソビエト、10日にしようって、10日にしようじゃないか、いいじゃないですかって、で、慌ててまた7日に戻したんです。もう経済がぐちゃぐちゃになりそうだったんです。ですから慌てて10日にしたのを7日に戻したんです。ギリシャもそうなんです。イタリアなんかはですね、1週間を8日にしようって言ったんです。8日にしたんです。ところがね、もう慌てて7日に戻していったんです。ね。不思議ですよね。どんなに逆らったって、どこの国も週7日なんです。はい。イギリスの話がよく私の話に出てきますけども、あのイギリスがナチスドイツと戦っている戦争中にですね、イギリスは、ね、戦いながら最も生産性の高くなる休み方、休憩の仕方、一番効率の良い休憩の仕方、休み方を、調査したんです。その結果、はい。あら、クッとされた、なんか消えちゃいましたよね。あ、もうちょっと上に上げろってことですね。ここに触れちゃいけません。調子に乗っちゃいけませんということです。はい。で、A、B、C、D でいろんな休み方を試してみたんです。試してみたっていうのは、2日働いて1日休む。4日働いて1日休む。6日働いて1日休む。9日働いて1日休む。2日働いて1日休みだったら賛成?怠け者。で、いろんなことを試してみた結果、効率よく仕事が生産、一番仕事が 順調にできるのはやっぱり C なんです。もう群を抜いてこれが生産性が一番高いということが証明されたわけです。不思議でしょ？不思議ですよね。はい。で、ということで、つまり週制度っていうのは、1週間7日制度というのは、聖書から来てるっていうことであります。聖書から来てる。それは神様が6日間かかって作って、ね、それを覚えなさいというところから始まってるということです。これ否定できないことですね。はい。じゃあ何のために安息日はあるかっていうと、安息日は人が決して忘れちゃいけないことを思い出させる日だってんです、ね。どんなことを人間が忘れやすいか、それを決して忘れないために一週間に一回覚えさせるために三つのこと。神様が全ての創造者である。この講演会の一番の大きなテーマは、私はこれにしています。本当は。神様が全てをお作りになって、あなたの命も、あなたの人生も、神様が導いておられるんだって。心臓がドキドキするのは、天の神様が動かしてらっしゃるんだ。ということです。二つ目、私たちはその神様から作られたんだ。神様から作られたんだって。そして3番目に、命も、幸いも、すべて良きものは、このお方から私たちは与えられるんだって。与えられてきたんだって。あなたが神様を信じなくても、良きものは全部その神様があなたのことを愛してくださったから与えてくださったんだ。と言ってるんです。これを忘れるんです、人間は。はい。ちょっとクイズをします。クイズ。クイズです。次に3つのものをお見せしますけれども、皆さんおなじみの3つのものをお見せしますけれども、3つのものに共通したものは何ですか？クイズです。桜、雪、蛍。桜、雪、蛍、共通しているものは？ほら、難しいでしょ？はい。桜、雪、蛍に共通したものは何だと思いますか？落下スピードが秒速60センチ。っていうんです。桜がですね、こうやって、好きな人と一緒に、桜綺麗だね。桜がね、パラパラパラパラってこうやって落下するスピードがカチッカチッ。1秒間に60センチ。綺麗だね。私たちの恋みたいとかなんか言ってね、そんなのがいいです。その次、雪。寒いね。これ、劇をやめようね。皆さん、僕を乗らせない。で、雪がこうやってね、バーって降る雪じゃなくてね、悲しい雪だね。雪が落下するスピードが秒速60センチ。で、ホタルがね、わー、わー、桜の命、あ、違う、ホタルの命は儚いね。そうね、とか言って、ホタルがこう動くスピードがこれが60センチ。つまりですね、日本人は秒速60センチのスピードが好きなんだって言うんですよ。いい話でしょ？ね？これが、ホタルがピシッと言ったり、桜ピシッと言ったら全然、ね？ね？思いませんよ。でもこのスピードが日本人大好きなんです。なぜかこのスピードにですね、人間は、日本人はホッとするわけですよ。ところがですね、聖書にこう書いてある。人間はね、こうだった。我が主なる神はこう言われる。お前たちは立ち返って静かにしているなら救われる。静かにしているならば救われる。安らかに信頼していることにこそ力がある。落ち着いて。神様に信頼していることにこそ力が発揮されていく しかし、お前たちはこれを望まなかった、ね。神様に心の中で静かに信頼して、そんなべちゃべちゃべちゃべちゃ喋んないで、落ち着いて、そして神様に信頼しているならば力を得る。しかし、人間はそのスピード、それに望まなかった。かえってお前たちは言う。そうしてはいられない。そんなのんびりしてられない。馬に乗って逃げていこう。それゆえ、お前たちは逃げなければならない。また、早い馬に乗ろうと言った。ゆえに、あなたたちを追う者は早いであろう。そんなにのんびりと桜の花がなんて言ってたら、仕事遅れちゃう。ライバル会社に、ライバルの人にですね、抜かれてしまう。ね、のろまって言われる。能力がないって言われるから、みんな早い馬に、ものすごい仕事が早くなってきた。それは3歳の幼稚園児も早く幼稚園に行きなさいって。で、お母さんも必死でですね、もう生きてる。もうここの通りなんかも自転車でものすごいスピードでお母さんたちが、はーって汗をかきながらみんなくたになってるわけです。そして疲れてくる。そして疲れてきて、自分の力が燃焼して倒れる。中島みゆきさんはその歌の中でですね、こんなことを歌ってます。ひととき、誰かの中に倒れ込みたくなる時がある。あてもなく自分を休みたくなる時がある。いつも自分を演じて、そして自分を飾ってこうって演じているけども、もう自分を休みたくなる時がある。弱音を少しだけ解き放ちたくなる時がある。弱みを見せたら、弱みを見せるとハイエナが襲ってくるから、弱音を吐けない。でもそういう時が必要だって。何もかも行き先を誰かに委ねたくなる時がある。僕らはどこかに逃げ場所を探しているのかもしれない。中島さんの歌の中に出てくるフレーズですよ。本当にそう思いません。もうくたくたになってる。誰からも追われていないんだけれども、自分で追われているような気がしてくるわけです。そういう意味において、天の神様は安息日を設けて私たちを回復させようとなさっているわけです。安息日は人間のために与えられた人間を回復する日だと聖書は言っています。ですか？ここからは私の趣味の話ですけども、趣味って言ったってさっき話したじゃないですか。え、またも出てくるの？って。なんか河原さんの話は中島みゆきって、だって書いてあるんだもん、ここに。ね、チラシに。ね。だから私もあと4回ぐらいですからね、もうこうなったらもうどんどん、紹介するぞって言ってですね、中島さんの歌、誕生を、一回紹介したんですけどね。この誕生という歌はですね、もう本当に素晴らしい歌だって私は思います。1993年にできたので相当経ってますね。この歌はですね、中学校の教科書と、そして高校の教科書に、国語の教科書に行ってました。そして中学生、高校生に、この歌、何を言ってるか考えさせようとしたんでしょうね。でも一番有名になったのは、この歌が一番有名になったのは、ある裁判が起こったとき、この歌が注目されたわけです。その裁判というのは、松本被告、左側の、ね、オウムの、教祖様、松本被告が捕らえられて、裁判にかけられたんですけども、一言も彼はですね、ものを言わなくなったわけですよ。何回開いても無言を押し通していったんです。 この裁判で弁護者側の滝本太郎弁護士が、彼が何も言わなく応答しなくなったので、滝本弁護士が言ったんです。なんて言ったか、私が言いたいことは一つです。松本さん、中島みゆきの誕生という歌を聞いてください。私の言いたいことはその歌の中にあります、って言ったんです。そこで注目されたんです。じゃあ中島さんのこの誕生という歌はどういう歌か、この前も力込めてこれを紹介したんですけども、もう一回紹介します。中島さんは人間が母の体内から私たちが生まれてくるとき、一番最初に聞く言葉は何か覚えてますか、と問いかけてるんです。初めて私たちが、皆さんがこの地上に姿をこう現したときに、その小さな小さな耳の中に初めて聞いた言葉を思い出せますか。それは看護婦さんやお医者さんがおっしゃった言葉、つまりおめでとう、おめでとうっていう言葉を私たちはその小さな耳に最初に聞いたっていうんです。でも中島さんはアメリカの病院で私たちが生まれると、アメリカの看護婦さんとアメリカのお医者さんは生まれてきた子供におめでとうでなく、この言葉を言ってるんです。ウェルカムって、あーって生まれてきたらお医者さんがウェルカム、看護師さんたちがウェルカムって言うんです。あなたが生まれてくることを私たちは本当に待ってましたよって、もう今か今かと、もう大歓迎です。あなたが生まれてきたこと、あなたがこの世の中に登場したこと、私たちは待ってました、こういうことを歌ってるんです。でもあなたが走り回ってこの世界の中で苦労しているうちに、自分がおめでとうやウェルカムで生まれてきたことを私たちは忘れていく。世界中が誰もかも偉いやつに思えてきて、まるで自分一人だけがいらないような気がする時がある。世界中の人たちがみんな自分よりも偉い人のように思えてきて、自分一人だけがつまんない人間のように思える時がないですか。誰からも褒めてもらえなかった6日間、そんな1週間ってありますでしょ。自分のやったことが、やったことを評価してくれなくて、よく言わぬ人や、あなたの仕事は無駄だったとなじる人がいたかもわかんない。でも中島さんは言うわけです。あなたがいらないもののように扱われた6日であっても、私はあなたに言うって。あなたはウェルカム、そしておめでとうと声をかけられて生まれてきたんだって言ってるんですよ。確かに中島さんが言う通り、天の神様は私たちが生まれてきた時、ね、私の目にあなたは値高く尊い、それがボロボロになって捨てられた猫のように扱われても、それでも今でも天の神様はあなたに向かって、私たちに向かって、あなたがボロボロの猫になったとしても、猫みたいに扱われても、私は、あなたは、私にとって、たっといって言ってくださるんです。このことを、生活の中で、人生の中で伸びきってしまった私たちに、もう一回神様が気づかせようとなさっているのが、安息日だっていうんです。違いますか？ぼーっとですね、教会にやってきて、信者さんに言ってるんです。ぼーっ っと信者さんにやってきて何の意味もなく席に座って寝込んじゃう人に、ぼーっとしてる人に言いたい。このためにあるんですよ。この声を教会で聞くために安息日はあるんじゃないですか。広島にいらっしゃるですね、私たちの教会のあるご婦人のお話です。この話も、この前にいたしました。この方がですね、私に教えてくださったんです。先生、河原先生、何ですかって。もう子供たちは30もう遠に越したんだけれども、その子供たちが可愛い、ね、幼い頃、ね、隣の部屋で私の長男と長男と長女が、ちっちゃい私の子供が隣の部屋で話してたってんです。それが聞こえてきたってんです。襖一枚こっちで、私が聞いているのを知らないで、でなんて話して声が聞こえてきたかっていうと、こうです。お兄ちゃんが言うんです。今ね、お母さんはね、怒ってるからね、静かにしようって。お母さんカンカンに怒ってるからね、静かにしとこうね、うん、お兄ちゃん。そして次に聞こえてきたのがこう言ったんです。でもね、お母さんはね、土曜日になるとね、教会から帰ってくると、お母さんは土曜日になると教会から帰ってくると優しいお母さんに戻るからね。すごいでしょ、この子供たち。そしてお母さんもちゃんと怒っても感情的になっても大事なことをちゃんと伝えてる。生活の中で、生き方の中で。だからぼーっとしてる教会の人に、もう私もぼーっとしてるけど、こういうことを伝える。自分の人生で、生き方で。だから安息日は人間回復の日なんですよ。伸びきったネジをもう一回神様がキッキッキッって言ってですね、まあこう巻き戻してくださるんです。傷だらけになった私たちの体と、傷だらけになった私たちのズタズタになった心を神様が癒してくださる日なんです。いいですか。ユダヤ人はこの第7日目安息日をずっと守ってきて、そして安息日が始まる時に、ね、覚えるためにろうそくを立てるんですって。そして食事をするんですって、ね、ユダヤのことわざ、安息日のろうそくに火が灯ると何々が家から去っていく。安息日のろうそくに火が灯ると家の中から何かが去っていく。何ですか。2回目ですよこれ。ね、ごめん。何が去っていくと思います。悲しみがあって、ん、そうなんです。あ、もう自分のことをよく言わない人たちや批判ばかり受けた今週であったけれども、でも神様はそんなボロボロになった私を大事だって言ってください。だから回復の日なんですよ。はい、もう一つ、安息日は人間回復の日だけじゃない、人間完成の日だと私は思ってるんです。完成。さあ問題、赤ちゃんはいつ完成するんでしょうか。はい、難しいでしょ。赤ちゃんって、生まれてきた赤ちゃんはいつ完成するんでしょうか。成人式、うん、ですか。親が、お母さんが赤ちゃんをこうやって育ちますよね。で子供はこうやって大きくなってきますよね。そして今度は自分の足で立とうとしますよね。ね。で、お母さんは一生懸命その子を育てて、そしてその女の子はですね、今度七五三を、迎えて、そして、小学校ぐらいになって、こうやって育っていくわけ。ところがある日、 ある日、ついに、この育てた子供が、ある日、ついに、こういう、その時完成するんですよ。なんていうか。お母さん、今まで育ててくれてありがとう。そう。愛に愛で応えた瞬間に人間は完成するんです。いいですか？20歳になろうと、30歳になろうと、40歳になろうと、60歳になろうと、親の愛に自分から感謝しなければ人間は完成してない。人間は、与えられた、受けた愛に愛で応えた瞬間に人間は完成するんだ。誰が言ってるの？聖書はそう言ってるんです。どこで言ってるか。よろしいでしょうか？この聖句をよーく読んでください。質問します。よーく読んでください。いきますよ。なんて書いてあるか。天地万物は完成した。第七の日に神はご自分の仕事を完成させ、第七日目に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第七の日を神は祝福して聖別された。読みましたね。さあ、皆さんに質問です。いきますよ。人間が完成したのは、いつ？って書いてありましたが、分かった人だけ手を挙げてください。だから、ぼーっとして、すいません、ごめん。え？答えは、人間が完成したのは、第六の日じゃない。え？人間が作られたのは第6日目でしょう。しかし、人間が完成したのは、聖書何て書いてあるかというと、第7の日に完成したって書いてあるんです。そんなのどうでもいいじゃないですかって。いや、これすっごい大事なことだと思うんです。ほら、書いてあるでしょ。第7の日に神はご自分の仕事を完成させたって言うんです。いいですか？人間が作られたのは6日目ですよ。でも、完成したのは7日目なんです。なんで？なんで？どうして？え？人間が作られた日は6日なのに、人間が完成したのは7日目だって言うんです。どうして7日なのか？それは、自分の心から応答して、神様ありがとうございますって言った時に完成したんです。安息日に完成したんですよ。愛に愛で応えた瞬間、人間は完成するんですよ。作られて、そして神様の愛を感じて、アダムとエバは神様ありがとうございますって7日目に礼拝したんです。礼拝して完成するんです。違う？私そんな感じがする。妹の質問ね。第七の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。創造の仕事を離れ。離れっていうのはですね、ヘブル語言語では一歩下がるっていう意味があるんです。一歩、仕事をしてたんだけど一歩後ろの方に下がるっていうんです。安息日はですね、神様は一歩下がられたんです。なぜ？それは、一歩下がって、はい、私が1日目から6日まであなたのためにいろんなことをしたけども、どう思う？今度は、あなたが答えなさいって。あなたがその感想を言って、私が6日間あなたをですね、一生懸命助け、守ってあげましたけども、どう思う？7日目に、その感想を言いなさい。これが安息日だ。と、私は分かった瞬間に、安息日の守り方が、分かった。ような気がした。もう一回言いますよ。人間は、強制的に言わされるんじゃない。 ね、無理やりに私たちに言わせるんじゃなくて、自分の心から自分で考えて応答したときに完成するんです。世間を騒がせた人工知能問題、ね、で人間がですね、何を考えたかというと、自由意志を持ったらどうなるのかって言って、自由意志の問題がですね、ものすごくみんな考え始めたんです。科学者たちは。自由意志とは何かっていうとですね、他から強制や、ね、そういうことを受けないで、強制されないで、行動選択を自発的に決定し得る意志って言うんです。ね、命令されたから仕方がないから、脅かされたから、何かもらえるから、天国に行けるから安息日守ろうってんじゃないんです。自分の意思で、自分の考えで、ね、愛に対して愛で応えていく機会を神様がお与えになったんです。だからこれが神と人との間の印だって言ってるんです。難しいでしょ。ね、はい、まあとにかく私は神様から作られたんだって、このたった一行の思いがどれだけ私たちを安心させるかですよ。私は神様から作られたんだっていうのは、決してあなたを見捨てない方がいらっしゃるって、決して心の思いを表現する相手がいるってことですよ。私は神様から作られたんだっていうのは、どう生きていけばいいか、ちゃんと神様は一つ一つ教えてくださるって意味なんですよ。ピンチには必ず引き上げて、引っ張り上げてくださる。責任を持ってその穴の中から私たちをですね、クッて救出してくださる。私は神様から作られたというのは、数々の難問題を乗り越えさせてくださる方がいらっしゃるって。手伝ってくださる方がいらっしゃるって。私のことを分かってくださる方がおられるって。一緒になって重荷を担いでいってくださる方がいらっしゃる。私は神様から作られたというのは、それはいけないよと。ここを卒業したって、ちゃんと注意してくださるお方がいるっていう安心感ですよ。与えられない命を大切にしようと思うんですよ。初めて私は神様から作られたんだってことが本当に分かったとき、他人の命も他人の健康も他人の心も自分の心も自分の体も大事にしようって初めて分かってくるんですよ。だから神様は7日目ごとにそのことを思い出しなさいって、このために安息日って与えられてるんです。だから神様は安息日を与えになったんだ。ん？天国行ったら、書いてある。天国行ったら、ちゃんと、第7日目安息日を守って神様に礼拝するって書いてあるんですよ。いいですか？さあ、あと15分。気になる問題があります。安息日とは何かっていう問題と、安息日はいつかっていう問題があるんです。キリスト教会の中には。まあ不十分でしたけども、安息日とは何かを今話しました。続いて気になる問題、安息日はいつかっていう問題が教会の中に、キリスト教会の中にあります。先にお見せしましたけども、たくさんのキリスト教会の中で、第7日目安息日を守っている教会って本当に少ない。セブンスだけじゃないんですけども、ほとんどの教会がなぜか第7日目じゃなくて第1日目を安息日にしている。はい、聞きました。質問です。いろんな教会、立派なですね、教理を持って本当に立派な指導者の方々によって、立派な信徒の方々がですね、集まってらっしゃる、たくさんの教会に質問します。聖書に書かれている安息日は何曜日ですか？ すると、同じ答えが返ってきます。こういう答えが返ってきます。聖書に書かれている安息日は、第7日目、まあ、日本で言えば土曜日という名前を使っています。すべての教会はそう言います。では、何曜日にそちら様の教会では礼拝をなさっていらっしゃるんですか？って言うと、返ってくるのが、みんな第1日目、日曜日に礼拝をしています。聖書で言えば第7日目なんですけども、実際に私たちが礼拝している日は第1日目、日曜日ですと全ての教会の方が、大体の教会の方がおっしゃいます。じゃあなぜ日曜日に礼拝するんですかとお聞きしますと、ある教会ははっきりと答えてくださいます。こう答えてくださる。私たちの教会が第7日目安息日から第1日目に変えたんです。私たちの教会が変えたんです。とおっしゃるんです。それが、ローマ法王教の教会であります。ローマ法王教についてはですね、何回もお話ししましたけども、とにかくカトリック教会はですね、いろんな教理をこう作って歴史の中で行かれたわけです。教皇無病説、霊魂不滅説、マリア、母マリアをですね崇拝するとか、それから煉獄、バプテスマの式も適齢、そして一番最初に変更したのが日曜日が礼拝日、これを一番最初にカトリック教会は設立されて一番最初になさったものは、日曜日を礼拝日にしよう、これがその、図であります。もう非常に簡単な図ですね。はい、歴史は左から、右の方に行くんですね。左から右の方に行くんです。十字架、この辺りはですね、もう全世界どこでも聖書が読まれるところはブルーだったわけです。ブルーっていうのは土曜日安息日が聖書通りに守られていたんです。ところがニラの勅令があって、ここで迷いが起こってきたわけです。グリーンになったんです。グリーン、ものすごく簡単に話してるんですよ。はい、グリーンっていうのは、聖書は土曜日でも命令があって日曜日に変えられたっていうから、土曜日と日曜日ですね、同時に守っていたんです。ところがその後どうなったかっていうと、この命令に従って全ての教会が日曜日第1日目の安息日を守るようになったわけです。本当にカトリック教会が、おっしゃったようにですね、その本の中にはちゃんとそのことが書かれています。はい、カトリックの、教理問答集ですね、こう書いてあるんです。安息日はいつですか？聖書の安息日はいつですか？土曜日が安息日です。どうしてじゃあ聖書の土曜日の代わりに日曜日を守るんですか？答え、私たちが土曜日の代わりに日曜日を守るのは、私たちのカトリック教会が土曜日から日曜日に移したからです。出ます。同じくカトリックの公式の、雑誌の中、プロテスタント教会が存在する1000年以上前から、カトリック教会はその神聖な働きの力によってその日を土曜日から日曜日に変えましたと言ってます。ん？で、実際はもうちっちゃくて見えませんよね。これは聖書の10回です。この前学びました。10回、10回だから10個あるわけですね。で、これをカトリック教会は教会の権威に基づいてですね、こういうふうに変えたんです。よく見てください。これ聖書に書かれている10回をカトリック教会はその与えられた 権限と力によってですね、こういうふうに変えて、これがカトリックの10回なんです。どこが変わっているか、目が、ちっちゃい字が見えませんけども、なんとなくわかりますでしょ？なんかこう、何行もあるものが、こう簡単になってるわけです。で、どこがなくなって、どこがどうなってるのかっていうと、こうなってるんです。こうなっても分かんないですよね。これ何かっていうとですね、これはアップしますよ。アップしますとこうなんです。第四条の十回の安息日が、カトリックの三条では、たった一行になってるわけです。簡潔でいいと思いますよ。安息日を心に留めよ、なんです。後の文章がなくなってるんです。簡潔でいいじゃないですかっておっしゃるかもわかんない。あとですね、こういうふうにして、第二条がなくなって、第四条が簡潔化されて、そして一番下の十条が二つに分けられてるんです。こういうふうに変わってるわけです。で、問題はですね、10回の黄色いところをご覧になってください。10回のこの黄色いところに、なんて書いてあるかっていうと、こう書いてあるんです。もうめんどくさい話に聞こえるかわかりませんけどね。はい。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものをお作りになったって書いてあるんです。これをカトリックの10回では全部削られるわけです。削るとどういうことが起こる？どういうことが起こると思います？どういうことが起こると思います？それはどんな神様を拝んだらいいのか分かんなくなるでしょう。第一条に神だけを神としなさいと歌っているけれども、その神様が真実の神様がどんな神様なのか分かんないんですよ。いわばどんな神でもいいに聞こえるんですよ。分かります？言ってること。はあ、こう今ビデオで見てらっしゃる方、こう巻き戻ししてですね、見ていただきたいと思います。はい、安息日は、まあ、こんなふうに僕は思いますよ。安息日は本当の神様と偽りとの神様を区別する印だ。天地創造の神様と他の神々を区別する唯一の印となる日だ。はい、実際に、法王様はですね、法王様は、ご自分で、私は、法王は、時を変えたり、法を廃止したりする、すべてを、さらには、キリストの教訓までも削除する権威を神様から与えられているって、このことをおっしゃってます。私は、非常に尊厳で極めて、崇高な存在で、単なる人間ではなく、神であり、また神の代理者であるとおっしゃってます。皆さん、私法王は時を変えたり、法を廃止したりする権威を持っているという意味はどういう意味かっていうと、A が定めた法律を B が変更するということは、 B は A よりも力がある、権力がある、 B は A より上位にあると宣言しているわけです。はい、最後もう一度人工知能のお話をいたします。とにかく人工知能の問題が上がってきたときに、この人工知能の問題で AI が自由意志を持ったときに、新たな人間が 人間がもう消滅するんじゃないか、ね、ターミネーターのことが本当に起こるんじゃないかってなったわけです。そして問題は自由意志とは何であろうってみんな考え始めたんです。 AI をきっかけに自由意志というのは何であろう、そして神様が自由意志を人間にお与えになったっていう意味を考え始めたんです。自由意志とはもう一回言います。他から強制や抑制を受けないで行動や選択を自発的に決定しうる意志、これが創造主なる神様が人間にお与えになった最大のプレゼントだと私は思ってます。ん？私たちが例えばおもちゃのロボットを作ろうと思った時に1か2か3か4かこの選択しかない。私たちがロボットを作ろうとする時に1か2か3か4しかない選択は。問題は自由意志を持ったロボットにするか、自由意志を与えないロボットにするか。神様も私たち人類をお作りになるときにそれをお考えになったんです。自由意志を与えるか与えないか、与えるか与えないか、与えるか与えるか与えないか、与えなかったら何が起こるかっていうと、与えなかったら絶対に過ちは起こってこないでしょ。この宇宙は永遠に完璧になりますよ。だって神様のロボットに人間が作られたら絶対にですね、天使もルシファーも人間も罪を犯さない。でも与えたら罪が犯す、過ちが起こる可能性があるかもわかんない。でも神様はどちらを選ばれたかっていうと、与える方を選ばれたんですよ。それはもう客観的に見て非常に危ない神様の選びだったんです。だって作ったロボットがですね、作ったものに向かって唾を吐きかけ、俺に構うなっていう可能性があるんですよ。でもこの自由意志を与えて初めて人間は人間として完成する。人間といえる愛するものを神様はですね、自由意志を持ったものとして作りたかったんです。なんで作りたかったかって、それを人間を愛してくださってるからなんです。僕が言いたいことはこういうことですよ、ね、神様が一番人間にお与えくださったのはプレゼントは自由意志なんです。この自由意志を悪いことに用いるんじゃなくて、神様の愛を受けたら愛で応えていくって、その時人間は完成するんです。神様が本当にいいものができたって。でも神様は強制しないんです。だから安息日なんです。安息日は強制的な命令じゃないから神と人との間の印なんです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。